公表してなかったんですけど、27にアクセスになりました。いろんな、インターネットに出すことを通して、たくさんの方々に手感じたのが、触れてくださり、祝福を流してくださると思います。ぜひ、この問題も大変なものですね、応援してください。なので、声がですね、ぼわーっとしてですね、たぶん私の方々のご一緒何に言ってるかよくわからないという話があったんですけども、今日なんかまた音を出してくださってみたいなので、感謝だなと思います。本当に信仰悩みで一歩一歩なんですけど、神様ですね、導いていただいているので、覚えておいてください。また、その問題に向かっているものを、さらにこう、インターネットにおいてもこれの数を打ち破っているものになってきますので、感謝を期待していただきたいと思います。また、先週をですね、先月末にですね、新幹線の博多駅、新幹線の九州新幹線 の, 開通記念音楽祭ですね、公募がですね、出されました。新幹線の方々が応募されたんですけども、日本車に通ってですね、また3月にぜひ歌えるようにですね、お祈りしていただければと思います。それから昨日は初ライブをしまして、ちょっとそれを午前中良かったんですけど、昼から雪が降り始めたんですが、その中でこう歌ったんですね。でも、アメイジングレースが歌ってると、本当にこう雪のですね、歌なんですけど、この臨場が本当に降りてきてですね、素晴らしい賛美の時でした。ですぐそこで皆さんに歌われて、そしてまた向こうに行ってですね、向こうに中央公園に、ね、行って、アクロスの前で歌いました。私は働いてもらっているなと思いました。あと病院がですね、大きな再生会病院ですからのあるんですけども、そこでですね、前に歌った時にこうみんなが手を振ってくれるんですね、こう聞こえるみたいで、病にかかったりですね、私が届けてくださったらなと思っています。それでですね、ご覧ください。また白馬キャンプなんですけども、冬の白馬キャンプは3月3日から5日に行われます。スキーとかスノボーですね、あと三田本の集中講座訓練があります。ぜひ西寺の方でもですね、参加できますので、素晴らしい場所ですので、ぜひですね、参加していただきたいと思います。なんかクリスマスの時、今回エルサレムさんとか釜ヶ橋さんが行ったクリスマスコンサートを、ね、行ったというこの新聞に載っているんですけども、ぜひまた見といていただきたいと思います。白馬キャンプですね、3月に行われます。またアメリカマリンチームは、ね、4月にありますので、4月にかけてありますので、ぜひですね、ご参加していっていただきたいと思います。みこし新聞ぜひですね、買って読んで用いていっていただきたいと思います。クリスマスコンサートのことがたくさん載っているんですが、東京では文京シビックホールで行われたんですが、200名ぐらいが行われて、非常にたくさんの反響があったということですね。長崎でも、山里ゴスペルクラブの方々がやってですね、130人ぐらいの方々が集まって、何もコンサートの回収、アンケートを回収しないでいたんですけど、60名ぐらいの方々からですね、反応があったということで、素晴らしい神様の働きが進んでいるなと思います。あと連動名ですね、エジプトイスラエルチームで感謝と申告効果をくれて、成田空港に聖書を忘れられた方がいてですね、でもそのことを落ち込んだんですけど、そのことを感謝して賛美していたら、なんと拾った方がいてですね、トイレで忘れられたんでしょうか、どこかで忘れたんですけど、それをですね、すみません、全部読んでなくて、持ってこられてですね、そしてイスラエルで聖書を、ね、再開できたというです、ね、素晴らしい証です。でまた神様いろんな不思議発見によって不思議なことをされますけど、神様に感謝して聞いていただきたいです。あと今日この人は、ね、シーバーシオンさん、世の終わりが来るその日までっていう野菜の中心に載っていますけども、その歌を作られたヘニアラド教会の修理ですね、とても綺麗な声だったんですけど、証しをやってますので、ご覧ください。 あの月刊誌も出てますので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。神の技がこの人に現れたのです。素晴らしいですね。あの解放と癒しの証が、ふわふわ動きですね、あの、タラミ教会の科学士の簡単メッセージが載ってますので、ぜひいろんな方々にですね、用いてください。あと、黙示録に関して、パウロ氏がこう連載しておられますので、ぜひですね、読んでいっていただきたいと思います。それではですね、あの御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、そしてですね、新年ですね、あの皆さんこうしてですね、改めましておめでとうございます。ですね、あの天神でですね、また礼拝が持たれているんですけれども、そのことを感謝し、神様に感謝したいと思います。昨日警備員さんにですね、帰るときに会いましたら、あの1年ぶりですねということでですね、再会を喜びました。そして、あの今年も少女仕方が来るんじゃないかと思ってましたとですね、言ってたんですけど、毎年この場所を貸していただいてですね、出会いを受けることを神様に感謝します。中央でですね、あの毎年こう、あの聖域なんですけども、初めにこう、出会いを持たれていくことに神様の御心はないかなということを思われています。はい、ですね、感謝します。それで、では御言葉にですね、入っていきたいと思うんですけれどもですね、今日は、第二歴代の20章のところからお話ししました。ここはあの1箇所ですね。ここはあの教会に今年の群れにですね、イスラエルチームを通して群れに与えられた御言葉であります。もう一度お読みいたします。皆さんご一緒にですね、お読みしたいと思います。歴代史第の20章ですね。3番の方は762ページになるんですけども、お読みいたします。第20章、15節。彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに、恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからだ。この御言葉はですね、私たちの新年11月からですけれども与えられてきたわけです。で、あのですからこの宣教っていうことがですね、特に昨年から語られてきて、そして今神様は特に私たちの群れの新年にはこの戦いは神の戦いである、神様が戦われるんだということをはっきりとですね、御言葉を通して示してくださったんですね。ですから、教会の私たちの宣教の働きや、皆さんの一つの歩みによっても、これは神の戦いだぞということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、聖書に神の戦いと出てくるときに、あの、二つのですね、ポイントが、特徴があります。一つはですね、あの、絶対、あのですね、勝てっこないとか、あの絶対こう不可能なんですね。不可能な敵や相手の問題に対しての戦いをのことを言ってる、箇所なんですね。そしてもう一つは、あの同時にこう神様が戦われるので、あの絶対勝つんですね。この2つの特徴なんです。ですから私たちからすると、絶対解決もできないし、太刀打ちもできない、ヨシャパテたちがこう、もう、全員皆殺しっていう中にですね、直前に置かれましたけど、そのように私たちもその、私たちの前にこう到底超えることができない山とかですね、問題とか、それからその人間関係であっても、経済の問題であってもですね、またこう選挙の働きの、この地の働きにおいても、そういうことが許されてくるときに、そういうことが来るとですね。でも同時に神様と戦うと言ってられるので、絶対負けることのないこの戦いであるということですね。ですから、私たちには絶対無理なんですけど、神様には不可能はないので、神様が戦って語れる戦いとなりますということを主が言っておられるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。ご自分の生活の中でも、あ、本当にもうダメだと思う時にあっても、この神がされたということをですね、皆さんしっかり覚えていただきたいと思います。その中で、あの、特にですね、今語られたのは、預言者を信じとありますけれども、あの、ヨシャパテたちは預言者を通しての神の言葉、指示に従っていたんですね。明日、攻め下りてますね。 向こうが、向こうは、あの、地図の堀地君がやってくる。そしてあなた方はエレズナペンの前に発言あるって言って、さあ行きなさいって言ったんですね。具体的な指示がやってきたわけです。ですから、あの、神様は、あの、さらに、あの、予言を通した分野ってあるんですね。ですから、私たち皆さん、この、私たちの例えば出版でですね、この、月刊誌も、それから出版の本の働きも、新聞も、荒地の川 の、 その CD の働きも、映画ミッションも、孤児院も、海外宣教も、進学校もですね、いろいろミッションも、あと何か忘れてないですかね、全部ですね、これ予言を通して示されてきたことなんです。もちろん予言は義務が必要ですから、確認は必要なんですけども、ですから、そういうように、今までもそうでしたが、さらにこれからですね、それ以上にまた、神様が予言を通してなされる分野があるということを覚えていただきたいと思います。ですから、それは、その、もちろん中心である関東家だけじゃなくて、福岡にも始まってくるということなんですね。で、皆さん一人一人の神様の賜物を用いられますので、ぜひ今年ですね、あの、2011年ありましたけれども、予言を用いて、踏みをですね、予言することを熱心に求めなさいと聖書にあります。だから予言を与えてくださいって祈るっていうよりも、予言しちゃうんですね。神様愛ですとかですね、あの、例えばですね、そういうふうにこう、あの、聖霊のバプテスマを与えている方だったら誰でも予言できます。もちろん全部吟味が必要ですけれども、そして多くは自分の言葉を喋ってたりするんですが、その中に神の言葉が入ってくるんですね、だんだんだんだん。だから、予言をですね、語るっていうことをですね、もちろん教会の、あの、管理の、中に、師匠に従って行いなさいとありますので、教会の管理の中ですけれども、ぜひ皆さんですね、予言を語ることをですね、ぜひ求めていただきたいと思います。それは神の具体的な指示が始まってくるからなんですね。そのもう一つですね、というか用いるということ、そしてもう一つは賛美隊のことですね。賛美隊として、どんな時にも感謝と賛美を捧げて歩むということと、それから賛美チームの人がですね、あの、本当にこう、さらにこう、主に従ってどんどん出てくるということですね。それが、ポイントであるということを語られていることを覚えていただきたいと思います。で、先日、あの、長崎でゴスペルアワーっていうのがあったんですね。で、あの、私は、あの、妻と、あの、クラウンログライフ J ゴスペルクラブとして出たんですね。次回は、あの、クラスゴスペルクラブとして出ようと思うんですけど、私は、あの、ちゃんと、あの、店であまり多分、あの、クラウンログライフもちゃんと出てないので、実際ちょっと違うのですね、いけないなと思ったんですね。で、ただ、あの、二人で歌った、あの、アメジーラブを歌ったんですけども、非常に厳しい好評いただきましてです、ね、あの、もっともだと思うんですけども、練習不足が大きかったと思うんですけども、あの、だったんですね。で、で、最後にですね、水曜節が、あの、総括でですね、みんなに言われたことがあるんですけど、この今、あの、野菜の実習がですね、皆さん歌ってますね、出て、歌手が出て歌い始めてるんですが、あの、歌い込みが足りん。絶対的に歌い込みが足りない。だから、あの、心を込めることはですね、できないし、だから臨在が来ないんですね。つまり、歌い込みが足りないために、こう、臨在が足りないってことがあるってことですね。ですから、もっともっともっともっと歌い込んで、どんどん歌い込んで、それで出てきてくださいってことになったんですね。それは本当に確かだなと思いました。で、臨在のために祈るってことは絶対必要ですし、この、必ずしていく必要があるんですが、同時に私たちは歌うんですね。賛美の声を上げ始めたときに、敵が打ち破られて、吉田場での敵が打ち破られていったように、声を上げていくんです。ですから皆さん、あの、家でもですね、パルフス子供の頃2時間ぐらいこう、あの、歌い、あの、高校3年生で歌いながらやるって言うんですけど、やっぱり声をですね、上げ続けていただきたいと思うんですね。で、賛美をするってことが重要なポイントであります。そして、もう一つは出ていくってことですね。で、今回、あの、いつもですね、こう上位でニュース、あの、コスペルコン、あの、アワーでいつも上位でニュースをするあのチームがあったんですけど、でもですね、自分たちの伸びしろはもうここまでっていうふうに言っておられたとそうなんですけど、今回イザヤ書としてはっきりこう言われたことがあるんですけど、それはあなたたちはですね、路上に出ていけばもっと上手くなるって言われたんですね。あの、ギフトはそうでしたけども、その、あの、神様が出ていくことに心されているので、教会の中でもちろんこの練習してやることは素晴らしいことなんですけど、問題はこう出ていくことなので、福音を伝えたり賛美をこう流していくことであるので、しかもどんどん出ていけば、伸びしろはここまでどころかどんどんまだ伸びると思うって言われたんですね。私もそれを聞いて本当にそうだなと思いました。で、あの、確かにこう神様の御心に私が従うときにこうどんどん開いて、賜物も開いていってください。賛美の賜物も開かれていくということですね。覚えていただきたいと思います。 感じですが、大丈夫ですか、この範囲が。あんまり動いちゃうのな感じします。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。神様、その中で本当にこう神様の戦いを負けない、この勝利の働きをなしてくださるということを覚えていただきたいと思います。それではですね、こちらのペテロの本ですね、ちょっと開いていただきたいと思います。ペテロの手紙第1の5章のところを開いてください。第1の5章の5節からですね、さっき司会者の方に読んでいただきましたけれども、もう一度5節からお願いいたします。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからです。で、ここの、ペトロの手紙というのはですね、ペトロも書いたわけなんですけども、非常にですね、こう厳しい時代に書かれたと言われています。パウロが殉教して、その後ですね、パウロがこう建てていた教会に、このペトロがですね、その励ましと慰めの手と立ち上げのためにこう書いたというふうに言われています。ですから、ネロの迫害が始まっていて、非常にこう厳しい、まだ地方にはまだそこのことじゃなかったと思うんですけども、こうまあ、当時、ローマは、世界は席巻していましたから、そういう迫害の手がこう伸びつつある厳しい状況の中にあるクリスチャンに対して、教会に対してペトロが書いているんですね。で、そのことがですね、書いています。で、ペトロはその中で、この手紙を書いた後、ネロの迫害によって逆さ貼り付けになるんですね。イエス様は十字架と同じとは申し訳ないと言って逆さ貼り付けになってですね、殉教していたと言われています。でその前にですね、この書かれたと言われているんですね。ですから、こう困難な状況の中にある方々のところに書かれたものなんですけども、で、まあ、私たちにおいてもその今困難な時代にですね、終末の時代に生かされていくわけなんですけども、その中でこう必要なことをですね、まあ、この箇所からもですね、聞いていきたいというふうに思います。で、ちょっと飛びますけども、黙示録に出てくるスミルナとかの教会の特徴はですね、まずあなたの苦しみと貧しさを知ってるって書いてありますから、苦しい、苦しんでる、貧しいですね。でそして人々から訴えられているという感じです。ですから迫害されて、批判されて、貧しい、それが実は、その、島津の教会のポイントとしても書かれているんですね。で、その中でも神様は奇跡を行っていかれるわけなんですけれども、ですから、貧しいから、経済の奇跡みたいですね、苦しいから、そこで、主の、届け書を見たりするわけなんですが、そういう中にあるということをですね、こう、島津の教会があるということを覚えていただきたいと思います。ちょっと飛びましたけれども、でここにありますように、こう神様はこう、長老たちに従いなさいと言います。で私たちは戦うんですが、一人で戦うんではないですね。教会で戦っていくんであります。教会の身体で戦っていくんです。ですから教会を通してこの戦いやりなさい、また、使いやりなさいということをですね、ここで特に言っているわけです。ですから、少し広げるならば、私たちも例えば教会の父に従うとかですね、目の前にいるこの方に従うということですね。学生さんだったら教授に従うとかですね、文科教授にですね、なんで俺が従わなきゃいけないんだとかですね、いつもよくわからない講義しやがってとかですね、そういろいろあると思うんですね。奥様だったらですね、なんでその文科の教授に従わなきゃいけないのかとかですね、いろいろあると思うんですが、ただ神様は従わせて持つ人を祝福されるんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですね、この先日福岡カリスマ聖会がありまして、イザヤ牧師が福岡に来てですね、メッセージしてくださったんですが、留学のことを話してくれたんですね。中国、長崎には留学生の方も大勢おられる、来ておられるんですが、その中で救われた方がいたんですね。リュウ君って言って、良性貧血なんとか症っていう、その20万人かなんかの一人ですね、白血球かなんかできないような、免疫球がないんですから、そういうような病気でですね、瀕死のところを通った方だったんですね。40度の熱がずっと続いてですね、もう本当にこう厳しい中にあって、 命が危ない状況だったんですけど、その中で友達が救われて、メールをしてですね、そしてメールでエサも信じてですね、そして、その無菌室の中で、ね、信じて、そして癒されていったんですね。教会での真剣にみんなが祈ってですね、長崎教会に乗られて、で治っちゃったんですね。それで、そして治るだけじゃなくて、元気になってアルバイトができるようになっていったんですね。ですから彼はいつも礼拝に来るとですね、こう寝ているわけなんです。それは、学費を稼ぐために一生懸命働いているので、こう 寝てしまうそうなんですけども、でもみんなはですね、牧師はじめ、彼がそのアルバイトできるほど元気になったっていうことをすごくみんなが喜んでいたわけなんですね。ところがですね、彼もその、生活のことがあるので、そしてですね、日曜日はやっぱりその中華料理屋さんで働いているんですが、その日曜日のバイト料がいいわけです。ですから、そして日曜日忙しいので日曜日やってくれって言われたんですね。最初は断ってたみたいなんですけど、ちょっと学費のことがあってですね、やっぱり やろうと思ってですね、こう日曜日行ったそうなんですね。そしたらいつも止め場所、いつも2年間いつも止めてる場所にですね、バイクを置いてですね、そしてお店に行ったんですね。そしたらその日に駐金を取られてしまって、なんとですね、その日のアルバイト代とその駐金のお金が同じだったと思うんですね。それでああと思って、これはダメだと思ってですね、神様に従わないといけないと思ってですね、で彼はですね、また礼拝に来られたんですけど、またもう一回同じことがあったからですね、やっぱり経済が必要だから、日曜日働こうと思って、ちょっとすいません、来週休みますって言って休んだら、また同じことがあってですね、それでもう彼はなんか来れてしまって、何があってももう礼拝には来るっていうことですね、いたそうなんですね。でとにかくこう来たらやるって感じですね、寝てたそうなんですね、普段が忙しいなんですね。でそしたら、でもですね、学費はやっぱり必要だなって足りないわけですね。その時に、ある時ですね、こう仕事の会、アルバイトの会にこうバイクで行ったらね、ガクッとこうなんかバイクがこう転びそうになってですね、止まっちゃったと思うんですね。それで、あれと思ってですね、こう止まったら、足がぐにゅっと踏んだそうなんですね、なんかこう、何かなんですね。それで、何かなと思ってこう、手を掴んでですね、それでそれなんかポケット、なぜか知らないけど、ポケットに入れて、うちに帰っちゃったそうなんですね。家に帰ってみたら、それが、ね、なんと財布だったんだそうなんですね。で足にぐにゃっとくるぐらい、お札が入ってたんですね。で、40万円、ね、入ってたんです。で、あ、これで学費が入ると思ったんですけど、その時、神様があなたはクリスチャンっていう、語りかけがあって、あ、そうだ、自分クリスチャンだと思うんですね。警察に届けられてると思うんですね。やっぱそういう時って、すぐやった方がいいですね。なんか時間が経つと、だんだん人間ってどんなに強い人でも専用できなくなるから、すぐ電話したそうなんですね、警察に。そしたら警察から連絡があって、探してる人がいてですね、すぐ分かって、で、後藤の、市議会議員の方でですね、市議会議員ですかね、その議員の方で、だったそうなんです。それでその方がこう来てですね、警察に行ったら、もう本当にこうありがとうございましたって。で中身確かめて、全部ありますっていうことですね、間違いありませんって言ってですね、どうもありがとうございますって、警察も見てる前に、はい、ありがとうございましたって4万円、10分の1で、ね、くださったそうですね。警察が見てる前でやった方がいいって、市議会議員の方もですね、思っておられるとは思うんですけど、それでこう、くださったそうですね。で、なんとですね、学費が足りなかったのに4万円だったそうなんですね。それで、彼はですね、それで払うことができたんですね。奇跡を見たわけです。で教会というのは確かにこう私にとってですね、この守りであるということをですね、覚えていきたいと思います。確かにピンチにも置かれるんですが、主はですね、その中で教会として力強い働きを成していかれるということをですね、覚えていきたいと思います。そして6節を読みします。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ですね、ですから神の力強い御手の下にへりくだりなさいと言います。ですから、いろんな訓練とか、それから、忍耐を強いられることとか、問題とかですね、この神様の力強い御手の下っていうのは、神様があえて私たちに許されるこう問題とかですね、忍耐しなければならないこととかあると思うんですね。それにこう、忍耐を持ってですね、神様に従っていきなさいということをですね、言っています。で、そしたら、ちょうど良い時に、ね、神様を高く上げてくださるということをですね、言っています。13節ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた夫人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。